説教癒しと許し、しどもと牧師。
今朝もイエス・キリストは私たちに、新しき命を私どものうちに与えてくださいます。先ほどの旧約聖書の詩篇の最後のところにはこういう言葉がありましたですね。わしのような若さを新たにしてください。キリストは私どもに神の愛を新しく与えてくださる。わしのような命を新たにしてくださる。神の愛、そしてそれを言い換えるならば、それは罪の許しということが今日のテーマなのであります。どのようにして私たちは新しき命を与えられていくのか、神の愛を与えられていくのか。今朝私どもがこの読みますマタイによる福音書の第9章の初めの言葉というのはですね、どんなに深い神の愛が示されたのか、そしてそのことを罪の許しという言葉との関連で明らかにしているのであります。先週読んだところにはこのお墓にしか住めなかった二人の男の事件というのが出てまいりました。この方々もまたキリストのこの救いの出来事によってこの命を与えられていったという出来事でありました。今日の話はこの前回のお墓に住んでいるというような特別な出来事ではなくて、今日の話はごく一般的な家庭でも日常的に起こっているそういう出来事なのであります。というのはイエス様のもとに一人の中部の人が床に寝かされたまま身動きができないような状態で連れてこられた、そういう人の話であります。どこにでもいるような、日常私たちが経験するような、そういう一人の病を負った人の話であります。具体的な病気についての言及はありませんけれども、多分手足が麻痺して自由に動かない、あるいは自分の足で歩けない、あるいは言葉も不自由であったかもしれない。ともかくその病人が、この4人の人たち、まあ4人とは書いておりませんけれども、床のまま連れられてきた。それが息子たちであったのか、友人たちであったのかも記述はありません。あるいはこの記述はマルコ・ルカ福音書にも出ているのでありますけれども、このマタイ福音書の特徴は何かと言いますと、そのようないろいろな周辺的な状況を説明する。例えばルカ福音書では、イエス様がいるところにこの病人を連れて行こうとしたけれども、その家が たくさんの人々でいっぱいであって連れて行けることができなかったので屋根を剥がして連れ下ろしたと、まあ、そういうことが書いてあるわけですけれども、マタイ福音書はそういうことはこの省略をしまして、そこで何が行われたのか、そこでどういうことが起こったのかということ、そのことに集中して記述しています。イエスのところへその中部の人を連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て、この病人を運んできた人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。この中部の人はに対して、あなたの罪は許されると言った。大変このことが特徴的な言葉として、大変ある意味で私どもにとってもこのいささかこの 唐突な言葉として出てくるのでありますが、しかし今日のポイントはここにあるわけであります。この中部の人は元気がなかった、元気を出しなさいという言葉が出ております。これを元気を出しなさい、このところの口語訳聖書はしっかりしなさいと、あるいは文語訳聖書は何と訳してたかと言いますと、心安かれというふうに訳していました。このマタイ福音書の少し後の方のこの旧書の後のページの方にはですね、12年間患っていた女性の話が出てまいります。そこでも実はこの同じ言葉、心安かれ、あなたの信仰があなたを救った、そういう言葉が語られたというふうに書いてあります。あるいは逆風にこぎ悩んでいたペトロに対しても同じように、心安かれ、私である、恐れることはない、まあ、しっかりしなさいというふうな訳でもいいわけでありますが、まあ、人生の嵐に悩むときに気力を失います。病気で長年床に伏している、12年間も同じの病に苦しんでいたときに平安でいられるはずはない、痛みが伴う、不安がその人を襲う、もしかしたらいつ自分は死ぬのだろうか、そういった思いがこの否応なく病人を苦しめるのであります。ヨハネ福音書の9章には、あの生まれつき目の見えない人の話が書いてあります。あそこで弟子たちはこう尋ねました。誰が罪を犯したのですか、こうなったのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか、親ですか。当時病気は誰かが罪を犯したからだ、そういう理解が一方にあったわけであります。これに対してキリストはこの盲人に、誰かが罪を犯したのでもない、神の栄光が現れるためであると言って癒しを与えられた。この中部の者も自分自身を責め、自分の罪の重荷に苦しんでいた、あるいは元気を失っていた、本当に魂の平安を失っていた、安らぎがなかった、自分一人では身動きもできない、人の世話にもなればならないという、そういう負い目、心の重荷はあっても安らぎはなかった。多分病を持っているということはそういうことなんだろうと思うのであります。私たちもそれぞれ程度の差はあるかと思うんですけども、そういうことを経験していると思います。あるいは思ったように自分が仕事ができない。まさにいろいろなこのしがらみを持って自分を鉄のようなこのさまざまなこの力に縄目によって縛られて、本当に深い闇の中に閉じ込められているような思いに襲われることがしばしばある。それが病気であるという、病気を持っているということであります。聖書はここでキリストはあなたの罪は許されたと言ったんですね。この聖書でいう罪というのは犯罪のことではありません。本当に私たちに神をとの関係がない状態、神や仏が私を見捨ててしまったというような、そういう思いが人間にはある、病気の人にはある。神を知らない、あるいは神を信じない、神に背く、神との正しい関係を持っていない、それがいわゆる聖書では罪という言葉で表現されています。犯罪ではありません。ここに罪が許された、あなたの罪は許される、 この許すというのはすっかり取り除くとか持ち去る、不安をこう取り去っていく、あるいはさまざまな心の重荷を取り去っていく、それが許すという意味なんですね。日本語にはそのほどけるという言葉がありますね。罪が許されるということは、さまざまに自分を縛っている社会的な重荷であるとか、あるいは自分自身が自分を縛っていくような、そういうこの縄目、縄ので自分が縛られているように、そういうものがほどけていく、そういうものから解放されていく。この男も何十年もの間、多分心の重荷や苦しみや安らぎのない日々、そういう人生を歩んできただろうと思うんです。この不自由な体に縛り作られた日々の歩み、そこには安らぎがなかった。こういうことに対してキリストは深い憐れみを持って臨んでくださった。そして最初に言った言葉が、このあなたの罪は許されるという言葉だった。あなたのその重荷はすっかりと取り去られていくんだ、取り去られるんだ、取り去られたんだ、持ち去られていったんだ、そういう言葉でありますね。先ほど歌った賛美歌の309番の最初の言葉を思い出していただきたいんです。罪の縄目時にし神よ、皆の栄え我は歌わんとありました。まさにこれでありますね。罪の縄目時にし神よ、皆の栄え我は歌わん。まさにそのこの病人にのような状況がここで歌われていました。子よ元気を出しなさい。子という言葉もまさに、あなたは神から見放された存在ではないんだ、あなたは神を信じることにおいて、神に信頼することにおいて、あなたも神の子供なんだ、神との関係がここにあるんだ、あなたはこの世から見放されてしまった、本当に居場所のない、あれそういう関係を持っていない人ではないんだよ、子よ神の子よ、神の子供たちよ、神の子供よ、元気を出しなさい、心安かれ、あなたのさまざまな心の重荷、苦しみ、縄目は今すっかりと持ち去られて、取り去られていったんだ、取り去られているんだということであります。元気を出しなさい、そう言われたんであります。今申しましたように、この世のさまざまな社会的な偏見であるとか、あるいは自分自身で自分を縛りつけている、自分を責めていくような、そういう悩みもあっただろう。また先ほど言ったようにような宗教的な罪の病気というのは罪の結果なんだ、誰かが罪を犯したからなんだ、そういったものからキリストは解放してくださる、そういう解放の宣言をなさった。そのようにしてこの今まで寝ていた病人がですよね、床に連れられたままイエス様のところに連れられてきた病人が、一番最後のところを見ますと、6節のところを見ますとですね、7節です、ごめんなさい、その人は起き上がり家に帰っていったと書いてあります。この大きな変化、今まで寝ているしかなかった、しかしこの人に神の愛が、罪の許しが、さまざまな重荷がすっかりと取り去られていくということを通して彼に新しい命が、わしのような新しい命が彼のうちによみがえっていったんだ、新しい命が与えられていった。キリストによるこの宣言、あなたの罪は許された、この宣言に対してこれに激しく対立する出来事が起こったと書いてあるんです。 これをそばから見ていた律法学者たちが言った。これが三節であります。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。神を冒涜している、そういうふうに思う者がいた。思うというのは言葉に出したということではなくて、この学者たちがですね、心の中で思っていた。つまりイエス様は彼らの心の中を見抜かれた。彼らが何を考えているのかを見抜かれたということであります。それが4節に、イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。何を彼らは思っていたんだろうか。それがですね、その次にイエス様はちょっと難しいこの質問をこうなさるというような言葉で、この言葉、この律法学者たちの心の中にある問題がこの浮かび上がってくる。心の中で悪いことを考えているのかと。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。この悪いことっていうのは、道徳的な邪悪さということよりも福音に敵対する悪魔の働きであります。この悪いことっていうのを他の言葉でちょっと調べてみますと、例えばこの同じマタイ福音書の後の方に、イエス様が種まきの例えを語られたところがありますよね。種まきの例えの中で、神の国の種まきが、種がまかれていった。ところが神の御国の言葉を聞いて悟らないならば、それは悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。神の国の民の国の種をですね、せっかくまかれたんだけれども悪いものが来て奪い取っていく。この悪いものっていうのが、この心に悪いことを考えているっていうこの言葉とちょっと少し変わっていますけれども、偏見がありますけれども、悪い意味でありますね。悪いものが来て福音を奪い取っていく。イエス様がせっかくですね、このあなたの罪は許されたっていう宣言なさったんですけど、この福音を奪い取っていく。これが律法学者の心に生じていたことであった。彼らは律法にこの大変精通している律法の学者でありますね。この律法学者、つまりこれは聖書の言葉をよく勉強していて、よく知っていたっていうことなんです。そういう人たちだということなんです。で、この彼らは律法に精通していたところで何と言ったかというと、この男はイエスは神を冒涜していると。冒涜しているということはどういうことかというと、あなたの罪は許されるというこの言葉をイエス様が言った。罪を許すことができる者は神お一人しかいない。罪を許す権威は誰にもないはずだ。確かに詩篇130編の4節にはこういう言葉がありますね。許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。罪の許しっていうのは神様しかできないものなんだということ。イエス様がここで来て、あの男はっていうふうに言ってるわけですけど、イエス様がこのところに来て、あなたの罪は許されるというふうに言ったことに対して、あ、それは律法違反だよと、律法には書いてないよと言ったんです。神を汚すということは、神にのみ属する権威を神以外のものに帰することである、そう言われてました。ところがこの今日のお話の一番最後のところの8節を、結論の方を読んでみますとですね、群衆はこれを見て恐ろしくなり、この出来事を見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。これほどの権威、人間の世界に、この世界に罪を許すという出来事、そういう権威がこの人間に委ねられたということ、 この世界にイエス・キリストを通して罪の許しというその権威が与えられたということ、この出来事は全く新しい出来事であったということである。今その結論に至る前に律法学者はどういうふうに心の中で考えていたか。この罪を許すということだけならば、罪があなたの罪を許すというふうにこの中部の者に語ったということ、語ることだけであるならば何も難しいことはない。あなたの罪は許されたっていうふうに言えばいいんだ。どこにもですね、この許すということ、そのことだけの言葉であるならばその証拠がないものですから、言うことは難しくない、簡単だ。そのところをキリストは鋭く問われました。五節であります。あなたの罪は許されるというのと起きて歩けというのとどちらが優しいか。これは言うだけであればどちらも優しい。起きて歩け、ただ言うだけなら誰でもできる。あるいは罪を、あなたの罪を許されたんだっていうことを、許すということ言うだけだよならば、これは優しいことだ。そうではなくて、言ったからにはそれを実行しなければならない。どちらが優しくてどちらが難しいのかとイエス様は問われていました。この病人を癒す方が優しいと答えるなら、じゃあやってみなさい。どちらも簡単ではない。どちらもありえない。髪を冒涜するようなものには癒しはできないだろうと律法学者は考えていた。髪を冒涜するものであるから、まさかこの病人をですね、癒すことはできないだろうと思っていた。律法学者は辞める者に対して、この神の他に罪の許しを与えることはができる者は他にいないのだと、そういうふうに言ってたわけです。この議論そのものは正しいわけでありますね。しかしながら、ここに新しい罪の許しを宣言する、この宣言するしたからにはですね、このことが本当に神の罪の許しなんだということを、このいわばこの明らかにしなければならない。その証拠を見せなければならない。まさにあなたの罪は許されているというふうにはっきりと、このそのことを言うことは誰でもできるんです。そのことの本当のこの事柄を、本当にそうだということを証明するためには証拠を出さなきゃならない。それが実はこの男をですね、に対してイエス様がこの五節のところ、6節のところ、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう、そして中部の者に起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。まさにこのことでこの男は家に帰っていったと書いてあるんですね。律法学者はまさかこういうことはできないだろうと思っていた。だから罪の許しっていうこともそれは嘘なんじゃないのかと思っていた。ところがイエス様は罪の許しを宣言されて、その証拠としてっていうんでしょうか、そしてこの男に対して起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われると、その人は起き上がって家に帰っていったと。その出来事が、その奇跡が起こった。これは律法学者にはできなかったことなんですね。律法学者はいろんなこの聖書ではこう言ってる、ああ言ってるということを議論することができたんですね。しかし本当の意味でこの長年病に苦しんでいた人、さまざまな重荷を背負っていた人、この人を救い出すということが律法学者にはできなかったんですね。目に見えない罪の許しの恵みを信じ、この 恵みに私たちが預かっていくときに、私たちは本当に新しい命に生きるものとなる、生きるものとなれるということ、罪の許しということは目に見えないんですよね。しかしこのことが本当に、この出来事を本当に信じて、イエス様を信じて歩んでいくときに、この今まで寝ていた中部の人がですね、起き上がって床を担いで家に帰っていったという、その出来事がこの中部の人の中に起こっていったということです。これは信仰者である我々も同じだと思うんですよ。罪の許し、神の愛、それは目に見えない出来事なんですよ。しかしこの出来事を本当に信じて、神の恵みを信じて、この恵みに預かっていくときに、私たちは新しい命に生きるものとなっていく。私たちの見える部分が、私たちにはその信仰というのは目に見えないんですよね。目に見えないんですよ。あの人に信仰があるかどうかわからないんですよ。しかしある人は本当にこのイエス・キリストを信じて、キリストの恵みを信じて、罪の許しを信じていったときに、その人は新しい人生がそこから具体的に始まっていくということであります。罪の許しの恵みという、罪の許しということに対するただ議論をしているんじゃないんです。議論をしていたのは律法学者です。そうではなくて、キリストは本当に私たちに罪の許しを宣言し、そして私たちに新しい人生を備えてくださっている。これが本当の意味での罪の許しということと、罪の許しということと本当の癒しということとがですね、結びついていくんだろうと思う。罪の許しということは人間の内面の奥深くにこのある問題です。この出来事を経過して受け止めていったときに、私たちは私たちの人生に本当の癒しが与えられていくんだ。今まで寝ていたような人生、何もしなかった人生、何もできなかった、さまざまなものにとらわれていた人生から、そうではなくて、その人は起き上がって歩み出していった、起き上がって歩み出していった。まさにこれが神による罪の許し、すなわち神との愛の交わりの中に生きるものとされていく。罪の許しの中に生きるということは、まさにそのようにしてキリスト者たちを本当に新しい命に生かされたものとしていく、そういう恵みなのであります。私たちはこの見放されたものではなくて、キリストによって神の子供たちとされていくものなのだ。来よ、元気を出しなさい、平安でありなさい、平安がありなさい、あなたの罪は許された。私たちは毎週この礼拝にここに招かれていると思うんです。ここで神の愛を受けていくということ、それは毎週私たちはここでこの罪の許しの恵み、何か私たちは犯罪をしたということじゃない、もう一度ここで神との関係をしっかりと結び、神の恵みのと祝福を受けていくものとされていく。一週間の旅路の中で私どもは命を失っていきます。さまざまに疲れを覚えます。本当に死んだようになってしまいます。しかしここに来て、来よ、元気を出しなさい、平安を与えられていきなさい、もう一度平安、主にある平安を、キリストにある平安に生きなさい、あなたの罪は許された、あなたはもう一度罪の許しを得て神の恵みに預かって、わしのように新しい命を生きていくことができる。まさにこの罪の許しということの恵みというものが本当なんだと、確かなんだということを私どもはこの確信をしていかなければならないと思うのです。今日の聖書はそのことを私たちに教えているのであります。 コロサイ書の中にはこういう言葉があります。私たちは御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。私たちはこの御子イエス・キリストによって罪の贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。神の国はただ議論しているというものではない。パウロはコリント書の中で神の国は言葉ではなくて力であると書いています。死んでいたような人を命に満たしていく、それが神の国がここにある、キリストのご支配がここにある、イエス・キリストを信じるという言葉は、ことは言葉ではなくて、そのようにして私たちを新しい命に満たしていくものなんだということであります。このところの、この最後のところで驚くべきこと、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美して、この恐ろしくなったというふうに書いてるんですけど、これは驚くべきこと、まあ、そういう言葉が使われています。この群衆はこのキリストの御業を目の前に見て驚きを隠せなかった。今まで床に寝てた人がこう起き上がっていった、それを見た時に驚きだった、恐ろしいほどだったと書いてあるわけです。この驚くべきことっていうのは、実はこのパラドックスという言葉がの、まあ、逆説っていうことですね。パラドックスっていうとどういうことかっていうと、この世の世間とは全く反対のことを群衆は見たんだ。世間のとは全く反対のこととは何か、当時の考え方、世間で言われていた当時の考え方、神お一人の以外に罪を許すものはない、まさにそういう常識を打ち破って、この地上において、この世において、神の恵み、罪の許しの恵みが、そういう権威者イエス・キリストが来られたんだという、この出来事がまさに驚くべきことだったんだ。世間が言っていたこととは全く反対のこと、常識を破る、そういう恵みの出来事がここに起こったということでありますね。これから歌う賛美歌の502番というのもですね、いとも賢しイエスの恵み、罪に死にたる身をも生かす、しおり賜る雨の糧に、嬉しい心も飽きたらいぬ、とそういうふうに歌います。罪に死にたるこの身、そういうものを本当に生かす、しおり賜る天の糧、それは神の愛であり、それは罪の許しという恵みなんだ。それによって私たちは神の子供たちとして生きる、そして嬉しい、飢えた心もそのようにして満たされていくのだということであります。ヨハネ福音書には次のような言葉があります。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は常しえの命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。ヨハネ伝道書。この聖書の言葉を聞いて、私をお使わしになった方を信じる者は、神を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。神はイエス・キリストを使わして、この地上において、この世界において、この神との関係に生きる、そういう人たちを作り出してくださった。先ほど詩編103編のことを申し上げました。あの続きにこういう言葉が書いてあるんです。主はあなたの罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓から贖い出してくださる。まさにそのようにして私たちにわしのような命を新しく与えてくださるんだ。病をすべて癒し、命を墓から贖い出してくださる。 そういう恵みを受けて今週もまた歩みを続けていきたいと思っております。お祈りいたします。天の父なる神様、この地上の歩みはさまざまな重荷や苦しみをまた味わうものでありますが、主よ、どうかあなたは私どもに信仰を持って歩んでいく、その尊いまた命にあふれるそのような道を備えてくださいました。心から感謝いたします。どのように傷ついても、どのように破り果てても、この礼拝において主イエスキリストによって与えられ、また約束され、告げられているこの罪の許しの福音に私どもは生きることができますように、今週もまた一人一人それぞれにならなければならない、戦わなければならない人生の戦いがあります。主よ、どうかあなたが一人一人に御言葉と御霊を持って臨んでくださり、良き歩みを続けることができますように、その戦いのうちにあなたご自身が臨んでください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。